次に、令和元年11月臨時会の概要及び代表質疑をお伝えします。令和元年11月臨時会は、11月19日の1日間の日程で行われました。議案は、議員から、台風による大雨等災害からの復旧復興対策に関する意見書、知事から、令和元年度茨城県一般会計補正予算などが提出されました。代表質疑は、被災者の生活再建に向けた支援、被災中小企業への支援強化、被災者生活支援、今後の防災減災対策の取り組み、生活再建支援制度の拡充と災害救助法に基づく生活必需品などについて行われました。今回の臨時会では、予算、報告、意見書の3件の議案が可決、承認されました。臨時会では代表質疑に、伊沢克則、茨城自民党、斉藤秀明、県民フォーラム、高崎進、公明党、臼井平八郎、自民県政クラブ、江尻かな、日本共産党の5人が登壇し、質疑を行いました。最初に、茨城自民党の伊沢克則議員が質疑を行いました。まず、台風第19号により、住家が全壊、大規模半壊の被害を受けた方、さらに住家の被害の大半を占める半壊以下の判定を受けた方々へ、今後どのように支援していくのか、との質疑に対し、知事は、公営住宅及び応急仮設住宅の提供や、半壊世帯に対する県独自の被災者生活再建支援、また、準半壊世帯にまで拡大した応急修理などの支援を速やかに提供し、一日も早くすべての被災者の方々が安心して生活できるよう、全力で取り組んでいく、と答えました。次に、被災した県内の中小企業は300を超え、事業の再建に向けてさらなる支援が求められている。二重債務問題への対応を含め、今後どのように対応していくのか、との質疑に対し、知事は、事業継続に必要な施設改修などに対する補助や緊急的な資金需要に対応した災害対策融資制度に加え、二重債務問題に対しては、補助制度の積極的な活用を促すなど、迅速かつ円滑な支援のため、被災中小企業支援の窓口を設置し、スピード感を持って支援に取り組んでいく、と答えました。他に、公共土木施設の復旧、被災した農業用施設及び農業用機械への対応なども質疑しました。次に、県民フォーラムの斉藤秀明議員が質疑を行いました。建物や生産設備が浸水し、事業が再建できるか不安の声も聞かれる中、被災した中小企業やその経営者に対し、今後どのように支援していくのか、との質疑に対し、知事は、自治体連携型補助金を活用し、被災額の範囲内で上限を設けず、事業再開や継続に必要な機械などの整備を支援していく。融資枠の確保と信用保証料の助成なども措置し、国や商工団体とも緊密に連携した相談体制を整備すると答えました。他に、被災者への生活再建支援、早期の営農再開に向けた支援なども質疑しました。次に、公明党の高崎進議員が質疑を行いました。被災者が一刻も早く平穏な生活を取り戻すため、県独自の被災者生活再建支援制度のさらなる拡充や、住宅応急修理制度の柔軟な対応が求められるが、所見は、との質疑に対し、知事は、半壊世帯への被災者生活再建支援の拡充など、国に制度改正を求める緊急要望を行ったほか、支援額の増額も強く働きかけていく。応急修理については、市町村に弾力的運用を周知し、 事務処理の軽減や速やかな住宅修理につなげるよう働きかけたところであると答えました。他に、中小企業再建、被災農家支援、抜本的な河川改修なども質疑しました。次に、自民県政クラブの臼井平八郎議員が質疑を行いました。大規模台風は今後も頻発が予想されるため、大規模台風を想定した十分な対策が必要だ。台風被害を教訓とし、今後の防災減災対策にどう取り組むのか、との質疑に対し、知事は、大規模災害から県民の命を守るには、ハード対策に加え、住民が適切な避難を行うためのソフト対策の充実が大変重要だ。本年度、災害発生の危険度の高い地域の住民を対象に開催した、マイタイムラインなどを作成するワークショップの事業効果を早期に検証し、マイマップなどの作成が進むよう市町村や住民を支援していく、と答えました。マイタイムラインとは、風水害の時に個人が避難するために取るべき行動を時系列にまとめたもののことです。マイマップとは、地域の災害危険箇所や避難所などの避難先までの安全な経路などを住民自ら考え記載した地図のことです。最後に、日本共産党の江尻佳奈議員が質疑を行いました。半壊世帯への県独自支給額は25万円で据え置きであるため、被災者生活再建支援のさらなる拡充を求める。また、家財道具や家電製品全滅という実態を踏まえ、災害救助法に基づく生活必需品の品目や支援の改善が求められるが、所見は、との質疑に対し、知事は、今後とも被災者生活再建支援制度の拡充を強く国に要望していく。また、災害救助法に基づく生活必需品給与の活用に向け、生活必需品リストを配布するなど、市町村と連携して取り組んでいく、と答えました。他に、鉄道の災害対策強化、堤防整備と河川改修なども質疑しました。